サバ川物語。
サバ川も、サバ川物語。
サバ川物語。
サバ川物語。
皆さんこんばんは。1月7日午後7時を回りました。サバ川物語お届けしてまいります。この番組のお相手は、豊富防災ネットワーク推進会タッキーこと滝本浩一がお届けしてまいります。新年明けましておめでとうございます。もう聞き飽きましたね。もうあの今日であのおかゆさんをね、今日ちょうど今頃皆さんもどうですかね、1月7日の午後7時回ったとこですから7ということで、まさに77で七草がゆを、ご家族で、あるいは寂しく一人で、食べておられる方々おられるでしょうか。一年健康にということでこの七草を食べるということでございますが、皆さんどんな年末年始だったでしょうかね。私も1月31日の大晦日の最後の、特番2時間ものでございましたけども、大変申し訳ございませんが欠席させていただきまして、さすがにあの時間にですね、山陽の出汁からこっちへ来て放送するということになりますと家庭が大変なことになるということはもう目に見えておりまして、ただ一部喋ってた関係者によるともしかしたらタッキー来るんじゃないかという、そういう話もありましたが、決してそういうことはございませんで、私が年越しそばを作ってました。はい、年越しそばを作る係、その前に掃除洗濯、大掃除、窓磨き、いろいろやりましたね。今日もゲストで来ていただいておりますが、ちょっと後でお聞きしようと思いますが、事務所も大掃除したんでしょうかとかいう話もですね、素朴な疑問なんかも、ちょっとありますけども、年末年始ね、ちょっとお天気が良かったり悪かったり、雪が舞ったり一部積もったりということで、初詣もなかなか大変でございました。私は実は昨年は防府天満宮、並びまして、パチパチと拝むまで約30分近く階段あたりから少しずつしゃくとり虫の状態で登ってきましたが、今年は下関の住吉神社の方に参らせていただきました。かなり安全ということでこれが全てですが、どうせ災害起きると思いますので、もうこれはもうしょうがないと。その代わり起こるのはいいんだけど、それをできるだけ少なく、できればゼロに持っていくよう皆さんと共にまた、この番組も通じてですね、いろんな防災、あるいはその防災の根底にあるような川とかですね、川作りとか川への思いとか、そういうものを共有していきたいと思いますので、今年もよろしくお願いいたします。でいつも通り皆さんからのメールファックスお待ちしております。お正月どうでしたかなんていう話も含めてで結構でございます。ファックス番号です。0835-25局-3713、懐かしいですね、久しぶりですね、これ25局-3713番です。 E メールアドレスは info@fm-washoi.jp info@fm-washoi.jp、 こちらの方までお寄せください。今日も最後までごゆっくりお聞きください。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバガ物語お届けしています。時刻は午後7時10分になる、間もなくなるところです。さて、今年の第1回目の放送ということでございまして、やっぱり新年の初めといえば何でございましょうかというと、皆さん初夢はご覧になりましたかね。ちょっと後で今日のゲストの方にも聞いてみようかなと思いますが、いろんな初夢があるかもしれませんね。私はちょっともう見てないですね。なんかスケジュールになんか押されて、なんか 溺れる夢をなんか見たような気もなきにしもあらずですが、ということで今日はあのまあ初夢あの談義といいましょうか、まあ2009年にこう最初に当たりましてですね、このまあ番組サバ川ですから、まあサバ川のことなんですけども、あんなことしたいとかこんなことできたらいいなとかですね、そういったことも含めて、いろいろお話をしていこうと思います。で、サバ川でいろんなことをやりたいというわけですから、ゲストも今日はあの厳選して、来ていただきました。今日のゲストでございますが、まずお一人目ですけども、まあ、番組では おなじみでございますが、山口河川国土事務所、河川担当副所長でいらっしゃいます、田辺博和さんです。こんばんは。
はい、こんばんは。皆さん、明けましておめでとうございます。山口河川国土事務所の田辺です。よろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いします。なんといってもですね、スポンサーさんの一番、ね、あの、聞いてる、ね、とこですから、ね、ということですね。あとお二人目、まあ、あのいつもインフォメーション等に大活躍で、今年はいつまでインフォメーションができるかというところもドキドキしながら聞いてますが、はい、おなじみ生インフォメーションでおなじみの河川管理課長の小南さんです。
はい、こんばんは。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
小南さん、冒頭から喋るとなんか雰囲気また変わるね。
あの冒頭から出ることはめったないんでですね、
本当はあの横にいたりすることもあるんですが、
黙って横で笑わせていただいております。
はい、はい、で、年末年始ということで、あの副所長は年末年始はいかがでございましたか。
はい、あの私は田舎の方に、はい、帰っておりました。
元旦雪降りましたが大丈夫でしたか。
元旦はですね、私あの山の中の方で、住んでましたんで、
はい、
結構雪降りました。20センチぐらい降りました、
ね、20センチ。おなんかね、正月に雪っていうのがなんか最近多いですね。なんかね、うん、白い雪景色の中のお正月という。小南さんは。
私はあの岡山の実家の方に帰っておりまして、
はい、
くっちゃねくっちゃねのあの本当に人には見せたくないような姿で、
まあ正月ぐらいはね、いつもあの、まあ、国土交通省の方で、ね、特に川を見ていただいている方々は非常に緊張感を持って一年ずっとやってもらってますが、正月ぐらいはというわけでもいかないです。
あの去年はあの皆さんも多分ご記憶あるかと思いますけど、あの渇水、水が少ない状態だったんでですね、
はい、
あのダムの操作とかでちょっと田舎の方に帰れなかったもんですから、今年はまあ帰るとですね、うん、まあ、最初初日の方はね、あの両親の方も喜んでくれるんですが、2日目3日目になるとめんどくさがってられるようで、
なるほど、
うん、まあ、ちょっとの組んでくっちゃねくっちゃねの繰り返しておりましたね。
はい、であの、まあ、山口河川国土事務所さんも、まあ、年を越すわけですけど、どんな感じで年を越していくんですか、事務所って。まず仕事納めっていうのがあるんですか、やっぱり。
今年は特にないですね。
特にないんですか。
は
い
は
い、
通常通り、今年は27、8か、26が金曜日でしたから。
はい、金曜日でした。
そうですね。それを通常業務して、
はい、
27日から土曜日ですから、
はい、
27日から、まあ、年末年始の休みということで、はい、うん、4日までですかね、4日の日曜日まで、
はい、
あの休ませていただいております。
なるほど。
特にですね、その式典があるとかというのはないんですよ。
うん、仕事始めの儀とかない。
6日にあの皆が揃ったぐらいに、まあ、事務所長、うん、うちの大親分ですけども、
はい、
まあ、年頭の挨拶が頑張っていきましょうというのがあるぐらいですね。
は
い、
なるほど。
ええ、
うん、まあ、でも、あ、まあ、完全にあの閉店するわけにはいかないですから。
そうですね、
常にやっぱり川は流れてるし、まあ、はい、何が起こるか分かりませんから、まあ、完全にお休みというわけにはいかないですね。
そうですね、あの連絡体制というか、もし何かあった時のために、
うん、
みんな実家の方に点々バラバラになるんです、ね、
うん、
連絡体制の1位から1番2番3番と、
はい、
振ってですね、何、
うん、
かあったらそのとこに入って、俺は3番目だから、
うん、
すぐ対応するようにとかですね、うん、そういう体制を取って休みに入りました。うんうん、
まあ、1年あっという間だなという感じがしてるんですけども、まず2009年の話に行く前に、まあ、年末の特番でもいろいろゲストに出ていただいて、話も伺ってるんですが、改めて、副所長の方で2008年振り返ってみて、
はい、
思い出に残るというか、いいも悪いもいろいろあるかもしれませんが、いい方がいいと思いますんで、何か、2008年振り返って何かございますか。
はい、そうですね、ちょっとまあ、2008年振り返ってですね、まあ、全国的な、まあ、防災とか災害とかですね、うん、ちょっと振り返ってみますとですね、
はい、
まず2008年はですね、 台風の上陸がゼロだという、うん、まあこれは2000年以来8年ぶりということで、うん、
はい、
調べてみると過去58年ぐらいかな、うん、の中で4回目ぐらいらしいですね。気象庁のデータでちょっと調べてみたんですけど、うん、まあ、台風上陸はゼロだということ、うん、ただ一方でですね、愛知県の岡崎市で時間雨量が146ミリという、は
い、
すごいそのゲリラ豪雨って、まあ、いう言葉でですね、はい、言われてますけど、岡崎市の時間146ミリという、まあ、ゲリラ豪雨を始めてですね、うん、50ミリを超えるような集中豪雨がですね、全国で多発した年だということがございます、はい、で、佐波川流域でもですね、はい、まあ、それほどではないんですが、昨年6月20日ですね、
はい、
時間40ミリを佐波川流域でも観測しているということで、はい、まあ、そういったゲリラ豪雨が多発した年だということがちょっと思ってます、うん、ただ一方で、先ほどちょっと渇水の話もありましたけど、はい、中国地方でも岡山県の高梁川、
はい、
それと広島県の芦田川、うん、いずれも直轄で管理しているんですが、うん、そこはですね、渇水が発生してですね、上水道、工業用水、まあ、農業用水も含みましてですね、うん、取水制限が実施されていると、うん、で、この山口県の中でもですね、まあ、これは県の方で管理されている錦川と江東川ですね、はいはい、そこもですね、現在も自主節水を実施されているというような状況です、
うんうん、
ですから一方ですごいゲリラ豪雨も発生していますし、はい、一方では渇水も発生しているということで、うん、両極端な雨の降り方が、うん、あったなというような状況だと思います。
やっぱり大雨と少雨というか、まあ、降るところには降るけど、ね、降らないところには降らないという傾向は、はい、やはりど
う
先鋭化しているというか、
そういう
ことです。今回あれですかね、やっぱまあ、去年は本当に佐波川はずっとその渇水情報をこの番組でも、ね、流させていただいたんですが、はい、今年は今のところ大丈夫という、
今年はまだ平年並みよりちょっと多いぐらいで、
これはなんでですかね、他がちょっとそういうことになっているということは、たまたまなんですかね。
たまたまですね。やっぱり、佐波川の上流の方で適当に雨が降って、今雪がちょっと降ってもらってるんで、うん、またこの雪解けたら徐々に、
なるほど、
水が溜まってくるかなと思ってますんで。
確か11月下旬からですね、佐波川流域も上流で、多少雨が、はい、断続的ですけど、はい、降りましたんで、それが大きく助かってる原因ですね。
う
ん、
まあ、引き続きね、リスナーの方には節水というか、まあ、節水のね、渇水器じゃなくても水はちょっと大切に扱っていただくべきかなと思いますね。
はい、
はい、あと、まあ、やっぱり災害も打ち続きましたけども、はい、
そうですね、もう3点ぐらい挙げますとですね、はい、私はこの4月から今の事務所に勤務してるんですけど、はい、ちょっと驚いたというか、すごい取り組みしてるなということで、佐波川流域防災訓練ということで、はい、今年も昨年も7月21日に、はい、まあ、6月の予定が7月に延期になったんですが、佐波川流域防災訓練、私も初めて参加させていただいてですね、非常に官民共同型で実動型の訓練ということで、はい、まあ、その訓練当日もすごい規模でやってるんですが、はい、それに至るまでワークショップ形式でですね、地元の方と一緒になってですね、うん、はいはい、私ども河川の管理者である、はい、国土交通省、うん、それと、まあ、実際の水防活動の、まあ、中心となられる保護室、はい、まあ、水防団の方、また地元の自治防災組織の方も含めてですね、いろんなその方がですね、一緒になって、うん、実動型の訓練、
はい、
まあ、それも実行委員会をですね、立ち上げられてですね、うん、立ち上げてです、まあ、私ども実行委員会のメンバーに参加させていただいてるんですが、はい、そういう形で非常にその本当に身になるようなですね、うん、訓練に、まあ、参加できて非常に、まあ、驚いているし、うん、これをやはり継続していきたいなということがございました。
はい、大変でしたね、あれはね。暑かったですね。
暑かったですね。
汗だらだら流してもらいましたけど、
夢中でね、やってる時はもう時間が過ぎてしまったんですけど、まあ、あれだけ多くの方にね、参加いただいて、はい、まあ、感想もいろいろ伺いましたけども、
はい、
うん、引き続き頑張っていかなきゃいけないなという気持ちになりますね。
なるほどね。
はい。
はい、
それとですね、 サバガでいろいろ活動されている方知り合えることができたんですが、子どもたちが中心になっている赤座隊というのが、はいはい、ありますけど、まあ、その赤座隊のメンバーと知り合うことができて、まあ、赤座隊にはですね、サバガについて非常にその遊びの面、川遊びの面でも、まあ、環境の面でも、はい、防災についても非常に幅広くですね、
そうですね、
取り組まれている、おってですね、おられてですね、でまた今回は今年の防災甲子園ですか、でも昨年は大賞ですかね、防災大賞、はい、
そうですね、
今年は優秀賞を受賞されたということですね、はいはい、いろんな場でサバガを、紹介 PR いただいているんでですね、はい、非常に感謝している。
そうですね、はい、リスナーの方からもメールちょっといただいてまして、ちょっとご紹介しますと、ラジオネーム赤座隊観察部の方ですが、新聞見ましたよ、防災甲子園受賞おめでとうございましたということで赤座隊にいただきました。もう一方、田島さんという方ですが、この前赤座隊見ました、頑張ってるみたいですね、すごいなと思いました、僕も友達が赤座隊で頑張ってるみたいなので今度活動に参加してみようと思います、はい、防災甲子園おめでとうございましたということで、またこうやって応援団もいるし、輪がまたどんどん広がるという、これ他の流域ではちょっとなんか考えられない動きが一つの特徴ですし、そのまあ防災訓練にもね参加してもらったりというところがすごいですね。
でこれがまたこういうふうにラジオでね、紹介していったら見ましたよとかですね、頑張ってください、応援いただけるのが嬉しいですね。
ございますね、
はい、田島さんの方も活動に参加してみようと思います。
ぜひぜひご参加ください、年齢制限もありませんので。
難しいこともやってませんし ね、
みんなが、でも一生懸命勉強しようとね、覚え、まあ、いろんなことを知ろうということで、貪欲にやってますから ね、
そうですね、
ぜひぜひ参加してみてください。
こちらの方にも困る質問を含め、私たちが困るような質問でも結構ですので、
これね、国交省の方が困るということはですね、相当やっぱり勉強しての質問というのか、もう本当に素朴な疑問なのかというところかなというふうに思います。
はい、
はい、
熊の独り言のコーナーでございます。サバ川には冬の風が吹いています。水鳥たちは楽しそうにサバ川で遊んでいます。冬の川はとても静かです。川というと水遊びのイメージがあるかもしれませんが、実は河川敷はタコ揚げにもってこいの場所なのです。川の風が上手にタコを空に上げてくれますよ。電線には気をつけてくださいね。しかし寒くなってもお散歩の人は絶えませんね。熊は見ているだけですけどね、暖かくなったらお散歩しようと思っています。昨年2008年もたくさんの川友達ができた年でした。前回の放送では川友達が電話で出演してくれました。みんな川が大好きな人たちでした。今回は恩賀川のお友達、こちらは初登場だったんですけども、すごくたくさん話をしてくれて、恩賀川も川活動が活発なので、ぜひ熊も一度行ってみたいと思っております。前回の放送につきましてはサバガワ .com で配信しておりますので、ぜひ聞いてみてくださいね。2009年もたくさんの川友達を作りたいと思っております。そしてもっともっとサバガワに遊びに行きたいと思っている熊でした。今日の熊の独り言のコーナーでした。